言祈ります。天のお父さん、あなたが今日この与えられている箇所を通して語ってくださることを期待しています。私たちの生活の中で励ましとなり、また慰めとなり、それだけじゃなくていろんなその物事を考え、決断していく指針となるあなたの言葉を学んでいきたいと願っています。どうぞただなんか聞いて終わるんではなくて、毎日の生活に持って帰っていけるぐらい私たちが心してあなたの言葉を聞いて、そして聖霊によってその思いを私たちの心に書きつけてくださって、その言葉通りに生きようというその追求することができるように、どうぞ私たちをお助けください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたが知恵を与え、力を与えてください。あなたの言葉を曲げることなくまっすぐと語ることができるように、今日も私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの2章、まずは1節と2節、途中まで読みます。ついで私に次のような主の言葉があった。さあ行って、主はこう仰せられると言って、エルサレムの人々の耳に呼ばわれ。エレミアはエルサレムに使わされました。もともとこの一章の一節を見てみると、そのエレミアさんはアナトテという町の出身です。神が彼を預言者とした時にはまだアナトテにいました。だから一章はまだアナトテ時代です。でこの2章から神はエレミアをエルサレムに使わして、エルサレムの人々に主はこう仰せられると、神がこう言ってますよって、神の言葉は私の言葉を伝えなさいというふうにエルサレムに使わしました。2節の後半から3節、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えている。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の発穂であった。これを食らう者は誰でも罪に定められ、災いを被ったものだ。主の蜜毛。で、これが本来神が願っておられるイスラエルのあるべき姿です。イスラエルの態度は神に対して誠実で、そこに愛があって、そしてその愛するがゆえに神に対する従順があるんですよ。なんかやんないといけないからとか、やった方がいいとかって言って神に従うんじゃなくて、ただ神を愛したいんですよ。神がこれほどまでに私たちを愛してくれるから、私たちも神を愛したいという、それが本来イスラエルのあるべき姿で、私たちもイエス・キリストを信じた者として、神は神の民として、イスラエルとして私たちを数えてくださいますから、だから私たちも、私たちのあるべき姿はねばならないとか、してはならないとか、すべきだとか、してはすべきではないとか、そうやってそのルールでがんじがらめになっていくんじゃなくて、ただ神に対してその忠実で愛があるから、その従順になっていくことを神は願っておられて、それが私たちの本来あるべき姿なんですよ。だからそこに愛は自由だから、神に従うこととか、神の事柄に思いを巡らすこととか、自分の時間とか自分の労力を使うことがその苦にならないはずなんですよ本来ね。イスラエルのかつて若かった頃は誠実も愛も従順もあったんですよ。婚約時代、あたかもその神がイスラエルとそのご自分の民と結婚するような感じですよ。結婚が決まって、でこのコートシップの、本当にそのお互いの関係を築いていって、結婚に向かうまでのその誠実さ、その愛、お互いに対する従順、それがイスラエルにはあったんですよ。荒野の種もまかれていない地、新しい訳だと種もまかれていなかった地、荒野っていうふうになってます。つまり出エジプトした後のそのイスラエルですよ。エジプトの区域から神がイスラエルをその連れ出して、でも絶体絶命の状況の中から、その航海を海を2つに分けて、そこからその渡っていったわけじゃないですか。その荒野で彼らは神を褒めたたえました。神の救いを喜びました。あの時のイスラエルの態度というのが神が願っておられるあるべき姿なんですよ。イスラエルは決して完璧ではないです。そっち文句言ってるじゃないですかモーセに対して、神に対してつぶやいてるんです、文句言ってるんです。だから決して完璧じゃないんですよ。でも神がこの時のイスラエルに見出してたものというのは何かというと、愛なんですよ。 神は決して私たちに完璧を求めてるんじゃないんですよ。神が私たちに求めておられるのは愛なんですよ。神に対する完璧になれって、そんなんじゃないですよ。その愛するその心を神は願っておられるわけです。イスラエルは主の聖なるものというふうに呼ばれたというふうに書いてあります。まあ、神はそう言ってます。レビ記の11章の45節、私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であると。あなた方は聖なるものとならなければならない。私が聖だからである。清くならないといけないって、神の収穫の発音として。でその清いということは、聖なるものであることはどういうことかというと、神が愛を注いでその愛に応答する関係を神が収穫したんですよ。だからその清さというのは決して完璧さじゃないんですよ。完璧さではなくて、私たちが神を愛するという、愛したいというその心を神は清いと言ってくださるんですよ。だから主の聖なるものであった、主のものであった、主のその初歩であったというのは、イスラエルが、彼らが素朴に神の愛を受け取って、そして彼らが素朴に神の愛に応答して神を愛した、その態度が、その姿勢が、神はイスラエルを聖なるものとし、またそれがそのあるべき姿としているわけです。神の愛を注いでくださる聖霊によって、聖霊が私たちに神の愛を注ぎ続けてくださっているって、どれだけ神が私を愛しておられるのか、それをその聖霊が私たちに教えてくださるって、イエス・キリストを信じたのであれば、その聖霊が私たちの内側に住まわれてるんですよ。イエス・キリストを信じてない人たちの隣にも聖霊はいてくださって、神の愛をその教えようとしてるわけですよ。私の言葉を聞いてくれって、神の愛に気がついてくれって、神の愛を注いでくださる聖霊によって神に応答する思いが書きつけられていく心を、神は清いっていうふうに見てくださるわけですよ。神を愛そうって、愛したいというその思い、それを神は願っておられるわけですよ。それをどのように完璧にこなすかっていうのを神は見てないんですよ。私たちが完璧でないのを知ってるから。だから行いっていうよりも、その私たちの心のその動機の部分ですよ。ある意味行いを神が見てる方が楽です。行いなんていくらでもできるから、動機の伴ってない、愛の伴ってない行いなんていくらでもできるじゃないですか。私が幼かった頃そうですよ。ずっとその行い、神に対する愛なんかないのに、とりあえず行いはありましたよ。だからいろんな人たちの目を欺くことはできましたよ。自分も欺いてました。信じてなかったのに、分かってなかったのに信じてるようなふりをしてたり、分かってるような口を聞いたりすることはできます。できました。その上辺を神が見てるんであれば、やればいいだけの話だからやれよって話じゃないですか。でも神が見ておられるのは、神が清いと言ってくださるのは、その私の完璧な行いとか、私のそのアクションではなくて、そのアクションの背後にある、行いの背後にある私の動機なんですよ。なぜそれをしたいかっていう、神が愛してくださったから、私は神を愛したい、神に応答したい、神に誠実を尽くしたい、神に従順になりたい、それを神は見て、そして清いと言ってくださるわけですよ。行いを見てたら立法じゃないですか。立法によって私たちは正しいと認められるところはないですよ。イエス・キリストを信じる信仰が、イエス・キリストを信じる信仰が、その私たちに神に対する感謝を生むんですよ。私たちのその神に対する、神の愛に対する応答を生むんですよ。動機が与えられるからですよ。神はそれを見てるんですよ。そしてイスラエルを食い物にしようとする者がいたら、その人たちはみんな罪に定められたって、災いを被ったって。でイスラエルを追いかけてきたそのエジプトの軍勢というのは、みんなその後悔に沈んだわけじゃないですか。災いを被ったんですよ、罪に定められて。でも今ではイスラエルが罪に定められて、そしてこれから災いを受けようとしてるんですよ。なんてことだって話ですよ。でこれはイスラエルに限ってではなくて、私にも、また私たち教会にも言えます。イエス・キリストはエペソの教会に、黙示録で御使いたちに対してその書き送っていることがあります。黙示録の2章3節と4節、 あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。なんかたくさんの行いがあって疲れることなくそのしっかり頑張ったって知ってますよって。それはしかしあなた方には非難すべきところがある、良くないことがあるって。じゃあ何かというと、あなたは初めの愛から離れてしまったって。ここで言うその初めの愛というのは、若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での神への私への従順ですよ。初めの愛から離れてしまうというのは、イエス・キリストの福音を聞いて信じた時の感動や神に対する感謝や許されたこと、救われたことの喜びから私が離れてしまうということです。それが本来の動機、それが本来神に応答する、神に対して何か祈ったり賛美したり礼拝したり聖書を読んだり愛することをその追求したりするような奉仕をするようなその動機となりうるんだけど、動機なんだけども、そこから離れてしまうってことですよ。ねばならないとか。このエレミアの時代というのは出エジプトからだいたい800年ぐらい経ってます。800年も経って風化しちゃったんですよ。でも私の神に対する態度っていうのは一日もしないうちにその風化してしまうんですよ。悲しいことに。礼拝での準備をしながら、またそれをこれを語りながら自分自身が語られるんですよ。神の愛とか神の恵みが迫ってくるんですよ。わあ、なんてありがたいって。なのにその明日になるともうすでに忘れてたり、その家に帰ったらもうすでに忘れてたりするんですよ。もう離れちゃうんですよ、すぐに。で、初めの愛から離れてしまっては、神はその愛を、初めの愛を、神から愛されて、神を愛したいって、ありがたいっていう、その心を見ておられるから、そこから離れて、その行いをしようとしたとしても、その神が見ておられるその初めの愛というのから、私は離れているという状態になっちゃうわけですよ、神の目からすると。行いが先行してしまって、愛してくださる神を愛するっていうところから離れていっちゃうんですよ。しかしですよ、神は、2節の後半で私への従順を覚えているって言ってるんですよ。私が神に対する愛を忘れたとしても、初めの愛から離れてしまったとしても、神は私が神を最初に愛してたというその初めの愛を忘れないんですよ。そして神の私たちに対する愛というのは、その神の初めの愛というのはないですよ。神は初めも終わりも同じ愛で愛してくださってるんですよ。だから神が私に対し、私がその神の愛を初めて知ったときに、また毎度毎度許されたり良くしてもらったりするときに、神が、ああ私のことを愛しておられるというその愛というのは、神の一切変わらないんですよ。はかりの上に乗せるんであれば 0.1g も変わらないし、その距離で測るのであれば1ミリも動かないんですよ。神は初めの愛を忘れたりしないんですよ。神はご自分の御子をさえ惜しまずに与えてくださるほど、私たちが神に対して応答している時でも、私たちが神から離れてしまう時にでも、私たちが自分のその肉を貪っている最中でも、神はその愛を差し控えることはしないんですよ。神はずっと覚えてるんですよ、私たちの、私たちに対する愛を、また私たちが神に応答したということ。だから私たちを引き戻したいんですよ、初めの愛に。あの時の私に対する愛を思い起こしてくれって。そんな行いが先行してねばならないで、その、辛い辛いって言いながら私を愛したんじゃないじゃないかって。神は私たちを愛し合いたいんですよ。私が完全にもう清く正しく美しく神に対してその応答するという、そのようなクリスチャンみたいな、そういう生き方をしなさいと願ってるわけじゃないんですよ。ただ素朴に神から愛されたことを受け取って、素朴に神を愛するというその関係にとどまってほしいんですよ、素朴に。4節から6節ですね。ヤコブの家とイスラエルの家のすべての輩よ、主の言葉を聞け。主はこう仰せられる。あなた方の先祖は私にどんな不正を見つけて、私から遠く離れ虚しいものに従っていって虚しいものとなったのか。彼らは尋ねもしなかった。主はどこにおられるのか。私たちをエジプトの国から登らせた方、私たちに荒野の荒れた穴だらけの地、砂漠の死の影の地、人も通らず誰も住まない地を行かせた方はと。 本来あるべき姿は素朴に神の愛を受け取って素朴に神を愛するというその姿でしたけども、実際のイスラエルの今までのイスラエルや現在のイスラエルはどういうこと、どういう状態なのかというのがここに書いてあります。9節までにね、今6節までお読みしました。イスラエルの過去、その先祖たちは神から遠く離れてしまったって、虚しいもの、つまり偶像に従っていったって、自分たち自身がそして虚しいものになってしまったって、そのような状況の中で神に尋ねもしなかったって、で虚しいものに従っていくと自分が虚しくなっていくんですよ。自分を救ってもくれない、自分を愛してもくれない、自分に本当にその満足を与えてもくれないものに、ものを神としたとしてもですよ、そこに喜びなんかないんですよ、感謝もないんですよ。ただ満たされることのないこの欲求が私を突き動かすだけですよ。もしかするとここまで行ったら満足できるかもしれない、ここまでやったら満足し自分ができるかもしれない、 やったってやった感があって終わってしまう、なんていうのかな、この旅を、この欲求を満たしてもうこれで終わりっていうふうに言えるかもしれないって、でやればやるほど満足しないから、どこかでそのバーンアウトしちゃうんですよ、疲れ果てちゃうんですよ。一生懸命頑張ってやり遂げたのに、やり遂げてしまったらもうなんかやり遂げることにがそれが目標だから、それを終えてしまった瞬間にその虚しくなるんですよ。そのやり遂げたということには満足できないんですよ、その次がないから。そのような中で主はどこにおられるのですかって、虚しいから苦しいんですよ。苦しい中でその神を呼ばわればいいのに、主はあなたはどこにおられるんですかって、主がしてくださったことを思い出して助けを求めることもしなかったんですよ。だから私たちの祈りの中でその苦しい時にですよ、喜びが薄れていってたり、なんかその平安が安心がなくなったりする時に神に言っていいんですよ、主はあなたはどこにおられるんですかって、イスラエルを助け、私を助けてくださった主よって、あなたが、私はあなたのことが見えませんって、あなたはどこにおられるんですかって、そう叫んでいいんですよ。主を求める者には神は報いてくださる方だということを、報いてくださる方だというふうに聖書に書いてありますよ、ヘブルの11章に6節。神を求めたらその求めに神は報いてくださるんですよ、答えてくださるんですよ。なのに彼らは求めなかったんですよ。だから痛い思いをずっとするんですよ。最終的にはそのバビロンに滅ぼされてバビロン捕囚に遭うわけですよ。で私たちもなぜ苦しいかですよ、これからずっとその先にありますけど、で神から離れてしまっては、また初めの愛を離れて、神からその神を愛そうというその動機から離れて、しなければならない、してはいけない、すべきだ、すべきではない、でそうやってその自分をかきたてても虚しいだけなんですよ。そうなったら主よどこにおられるんですかって、私はあなたを見失ってますって、そう祈っていいんですよ。苦しいのにもっと私があなたのことを愛せますようにって、もっとあなたに従いますようにとかって言っても、その根本的なことにその光が当たってない、目を向けてないと、その苦しさっていうのはなくなりませんよ。苦しい時には苦しいって言った方がいいですよ。神に対して一生懸命やってるはずなのに神は見えないのであれば、あなたはどこにおられるんですかって叫んだ方がいいですよ。一旦やめて、その働きを、その行いを。イスラエルの先祖たちが神を捨てた理由を神は知りたいんですよ。私にどんな不正を見つけて私から離れ、虚しいものに従って虚しいものとなってしまったのかって、神にどんな不正、私にどんな不正があったんだって、ないんだったらなんでって、どんな神にどんな不正があったから私が神を捨てたんだろうかって、私が神に聞き従わないんだろうかって、自問自答してみると、自分に確かに肉や罪の性質があるということを知ります。私は結構イケてるっていうふうに思っちゃっているのであれば、そういう瞬間私もたくさんありますけど、これで大丈夫とか、いろんその祈りをやめてしまってるってことは大丈夫って思ってることだから、自分の家庭の中で、職場の中で、学校の中で助けてくださいって人に求めてないってことは、そのことに関して大丈夫っていうふうに思ってることですよ、裏返せばね。 だから求めないんですよ。だから大丈夫って思ってるから助けてくださいというその、動機がないんですよ。助けてくださいというふうに祈るそのなんていうかな理由がないんですよ。大丈夫だって思ってるから。大丈夫だって思ってなかったら助けてくださいって祈るはずなんですよ。求めるはずなんですよ。毎日の生活の中で神に従ってその愛するってことを追求しようとすると絶対に祈らないとやっていけないんですよ。自分の目の前の家族すら愛せないわけだから、神が願ってるようには、自分が願ってるようには愛せますよ。だから自分でそのインターネットを見ながらそのウクライナとか別にそれを見るのは悪くないですよ。私もその時事ニュースとか見ますよ。スポーツニュースも見ますよ。サッカーも好きだし野球も好きだしバスケも好きですよ。テニスも好きですよ。今フレンチオープンやってるから誰が勝ったかなとか興味がありますよ。でそういうその時間があるのにそういう思いはあるのになんか聖書読まなかったりするんですよ。テニスやったり DIY をやったりする時間はたくさんあるんですよ。たくさんあるというか一生懸命捻出するんですよ。なのに祈る時間がないとか言ってるんですよ。自分のやりたいこととか家族や周りの人たちのやりたいこと願いを追求するのに神の願いを簡単に無視するんですよ。これは私の場合ですけど、皆さんはどうかわからないですが、神に申し開きをすることができないことを知っているので、私は自問自答することをから、ことから逃げる傾向にあります。神が言ってるんですよ。私に何の不正があって、あなたは私から離れるのかって。私に何の非があるからといって、私の何が悪いからといってあなた私があなたに願っているこの願いを聞こうとしないのかって、私が何だから私があなたを愛そうとしているこの愛を受け取ろうとし素朴に受け取ろうとしないんかって、それに向き合いたくないんですよ私。だって 100% 私が罪だから、私の中にある肉が思いっきりこのじゃじゃーんって舞台に上げられるような感覚になるから、自分の弱さとか自分の罪とか自分の肉とかその性質があるってことをあんまり認めたくないんですよ。なぜかというと手放したくないんですよ。神に従うよりも自分に従っていたい、自分の感覚に従っていたいという思いがいっぱいあるんですよ。だから自分自身をなんか見ないし心して神の言葉を聞きたくないんですよ。ちょっとこの辺ぐらいから流れていく中で、あこれいいとこだとかって、あこれもいいところだって、なんか回転寿司みたいに神の言葉を選んで聞くんですよ。励ましの部分だけ、あなたを愛している、神は恵み深い、何でも許してくださる、どんなことでもそのままのありのままのあなたで神は あなたのことを愛しておられるということを、そればっかりを取るんですよ。おいしいから。それが全て悪いとは言ってません。神が確かに私のことを愛しておられるし、私のことをイエス・キリストによって許してくださるし、恵み深くあられるということは真理です。でも神は私と愛し合うという個人的な親しい素朴な関係を築きたいんですよ。こんなにも神が私を愛してくださって、こんなにも私に恵みを注いでくださるのはなぜかというと、私が自由奔放にもう気の身気のままじゃないけど、自由奔放に私のその赴くままに私をその自由に生きろっていうためにじゃないんですよ。なぜこんなにも多くの恵みを私に与えてくださるかというと、それに気がついて私が神に対して生きるように、そこに命があって、そこに満足があって、そこに喜びがあるから、それを受け取ってほしいんですよ。だからなんですよ。もし私が自分の罪があって、自分の悪があって、自分の肉があって、その性質があって、その神の言葉によってそれがこの炙り出されるときに、光がパカーンって当たるときに、いやいやいやいやいやって言って、そのちょっと距離を置くっていうのであれば、それはここにあるイスラエルと変わらないんですよ。7節、しかし私はあなた方を実り豊かな地に連れて入り、その良い実を食べさせた。それでも神は恵みを施し続けます。イスラエルの先祖たちは神を尋ねもしなかったのに、正当な理由もなく神から遠く離れたのに、私も心して神の言葉を聞かないのに、 神はその恵みを差し控えることをなさらないんですよ。実り豊かな地に連れて入らせて、その良い実を食べさせるんですよ。なぜかというと、同じことですけど、恵みを私たちが味わうことで神を愛するようになってほしいんですよ。ここに神の意図があるんですよ。私たちにも神は恵みを施し続けます。もう私はダメだとかってならないように、こんな私にでさえも神は救いを与えてくださるということを恵みによって心して聞いてほしいんですよ。その約束を心して受け取ってほしいんですよ。だから神は恵みを差し控えることをしません。もうそんなんだったら恵みをやめればいいのにって。いや、恵みやめたら裁きしかないですよ。それが嫌なんですよ。神は私たち誰も滅んでほしくないんですよ。だから恵みを注ぎ続けるんですよ。どうにかして私がこの人生の最後の息を吸い終わるまで、それを吐くまで、最後のその一瞬まで神は私に対する愛と恵みを差し控えることしませんよ。決して。神はそのような方なんですよ。なのに正当な理由もなく神の言葉に耳を傾けなかったりするんですよ。そういう図式です。イスラエルのその先祖たちは、またイスラエルはその状況が分かったにもかかわらず神の言葉に心せずに聞き従いませんでした。私はどうしますか、私たちはどうしますかということですよ。神は今でも私たちに言葉を語り続けてくださいますよ。その愛を、その恵みを、そしてその神の正しさを私たちに語ってくださって、私の罪とか私の悪とか私の咎とか、そういうのを見せるんですよ。その時に向き合うかどうかじゃないですか。神の恵み深さに、イエス・キリストのその贖いの技に、許してくださるというこの福音にしっかりと足をつけて、そこに立ってじゃないと自分の悪いこととか自分の罪って認められないから、怖いから嫌だから、だけど許してくださるという、そこを信じるから、自分の罪ということを、罪をまた自分の悪の性質を認めることができるんですよ。そのために神は恵みを注ぎ続けてくださいます。7節の後半から8節、ところがあなた方は入ってきて私の国を汚し、私の譲りの地を忌み嫌うべきものとした。祭司たちは主はどこにおられるのかと言わず、律法を取り扱う者たちも私を知らず、牧者たちも私に背き、預言者たちはバールによって預言して無益なものに従っていった。でも現在のイスラエルというのは、この当時の、ね、エレミアの、同じその先祖たちと同じことをしたんですよ。国を汚したし、忌み嫌うべきものとしてしまって、リーダーたちでさえ神を離れたんですよ。リーダーたちというのは本来その民を神に導くための存在ですよ。まだ社会的に弱い人たちや、その貧しい人たちを助けるための、助けを与えるための存在ですよ。そのために神はその権威を与えるんですよ。リーダーたちに義をもたらすために。で、神から離れたはその喜びもその祝福も平安もないんですよ。だから特にこのイスラエルのリーダーたちというのは、民を神にその近づけることが彼らの役割ですよ。そしたら彼らとその個人的なその神との関係がその与えられれば、そこに喜びや感謝というまた平安というのがあるからですよ。なのに彼らは、祭司たちは主を呼び求めないし、律法学者とか学者たちというのは個人的に神を知らないんですよ。聖書では知ってる、言葉では知ってるかもしれないけど、個人的な関係がないんですよ。神は愛ですとかって言うんだけども、本当に神が愛か分かんないんですよ。イエス・キリストになって許されるって言うんだけども、そのイエス・キリストが本当にどのように許すかっていう、許しっていうことが分かんないんですよ。許されたらどんな喜びがあるかとか、感謝が生まれるかとか、平安があるか、それも分かんないんですよ。ただ字面を追ってるだけなんですよ。牧者たちというのは、まあ、今で言うと牧師もそうだし、また英語だとルーラーなので、だから治める者たちですよ。だから長老とか、いろんなその治める者たちもは神に背いたって。預言者は神ではなくて、そのバールによって預言して、偶像によって 無益なものに従っていったって。なぜそうなってしまったかです。もちろんその初めの愛から離れてしまったのもその一つですけども、でもなぜそうしたかというと、7節の前半にあったように神が豊かな恵みを彼らに施しましたけど、その恵みを彼らは当たり前のこととして受け取ってしまったんですよ。神に対する感謝の欠如というのは神への反逆の始まりじゃないですか。ありがとうということはありがたいということですよ。ありがたいという意味はあるのががたい、がたいじゃなくてがたい、それがあるの、そういう状況になるということはほぼほぼありえない、難しい、そういうありがたい、ありがとうなんですよ。だから普通じゃないんですよ。そんなものが私に与えられるなんて、そんなものがそのように私にしてくれるなんて、そんなことが私の身に起こるなんてありがたい、そんなことが起こりがたいものだから、ありがたい、ありがとうっていう言葉が出てくるわけですよ。ありがとうの反対の言葉というのは、反義語というのは当たり前です。神からの恵みをありがたいものじゃなくて当たり前のものとして受け取ってしまうと、神への感謝というのは欠如していきます。お互いの関係やもうそうですけども、ありがとうというふうな言葉が出てこないのは、もうそこからその関係が崩れていくんですよ。お互いに対するその関係もそうであれば、神に対する関係も同じですよ。もっとですよ。神がどれほどものを私たちに与えてくださっているのか、どれほどものを約束しておられて、もうすでに私たちがどれほどのものを与えていただいているのか、それを考えたら、神の愛を素朴に受け取るのであれば、ありがとうって神に対する感謝が出てくるはずですよ。イスラエルの民がこんな豊かな実り豊かな地に連れて行ってもらって、その良い実を食べさせてもらえるなんて、そんなありえないんですよ。ありがたいことなんですよ。だけどそれを当然のものとして受け取ってしまったら、感謝はなくなります。感謝がなくなると反逆していきます。自分勝手に生きるようになっていくんですよ。それで9節、そのため私はなおあなた方と争う、主の御告げ、またあなた方の子孫と争う。神にはイスラエルと争う正当な理由があるんですよ。イスラエルにはないんですけど、神から離れる理由はないんですよ。だけど神にはイスラエルと戦うというか、その争う理由があるんですよ。ちなみにこの争うという言葉ですけども、リブという言葉が使われてて、リブ、英語だとコンテンドとかストライブという言葉なんですが、それがどんな意味かというと、その問題に取り組むとか対処するとかっていう意味です。もしくは目標を達成するために努力したり骨を折るってことです。だから神はこの争うという言葉に含まっている意味というのは、その潰そうとしてやっつけようとして痛い思いを見せて目にものを見せてやるという、その争い方じゃないんですよ。神には目的があるんですよ。神にはその問題に対して対処するとか、問題を解決したいというその思いがあるんですよ。神がイスラエルと争う、また私たちと争う理由、その目的というのは、私たちが悔い改めて神と愛し合うという関係に神が私たちを引き戻すために、神は争うんですよ。神の背後にあるその動機をのその全ては、私たちに対する愛と恵みなんですよ。私に対してその懲らしめ、私を懲らしめるとき、その最中に神はその愛と恵みというのを、そのさっきも言ったように差し引いたりすることはないんですよ、決して。それでもイスラエルは神に対して罪を犯します。10節から12節、キティムの島々に渡ってよく見よ、ケダルに人を使わせて調べてみよ、このようなことがあっただろうか、よく見よ、かつて神々を神々でもないのに取り替えた国民があっただろうか、ところが私の民はその栄光を無益なものに取り替えた。天よ、このことに色を失え、おぞけ立て、干上がれ、主の御告げ。で、イスラエルが行った罪というのは、異邦人の中にも見られないものだって、そのような愚かなことだって。キティムというのは、言い換えると、キプロスです。イスラエルの東側じゃなくて西側にあります。 ケダルというのは、昔の、あ、ごめんなさい、今のサウジアラビアの西側にあります。だからイスラエルというのはこのサウジアラビア右東の端がそのサウジアラビアら辺 で西の端というのがそのキプロスあたりですよ。だからイスラエルがすっぽり入るんですけど、その何が言いたいかというと、東から西までに至るまでそんなのどこにも見られないって。そんなのというのはその神々を他の神々に取り替えたような国民があるかって。異邦人の方がイスラエルよりも神々に忠実なんですよ。本当の神々じゃないけど取り替えたりしないんですよ。だけどイスラエルは誠の神を無意味な無益な神々と取り替えたんですよ。神の栄光、神が治めてくださるというその国を、神と親しく個人的に交わる関係のある国民を、神の愛と恵みが豊かに表される関係を、その栄光を何にも意味のないものに取り替えたんですよ。なんやねんって。その罪というのはどのようなものかというと、この12節に書いてあるように、天が色を失うほどだって。色を失うというのは意外な事態にどうしたらいいか分からなくなるということだそうです。あまりにも意外すぎて、えみたいな、はって止まるんですよ。どうしようみたいな、どうしていいか分かんないぐらい意外すぎるんですよ。だ なぜ誠の神を無意味なもの、無益なものに変えるのよって。意外すぎるんですよ、 天としてはね。またおぞけ立つ おぞけ立つというのは、恐ろしさのあまり鳥肌が立つということですよ。恐ろしくてゾクゾクってする、それがおぞけ立つということです。また天が干上がってしまうほどのものなんですよ。嘘でしょうって。またイスラエルが行ったその悪というのは2つあるというふうに13節に書いてあります。私の民は2つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。一つ目の悪は湧き水の泉である神を捨てたって。神を捨てたのは不忠実であり、その神に対する感謝の欠如ですよ。そして愚かなんですよ。なぜかというと、湧き水のその泉というのは、その水というのは私たちが生きるために必要な、もうどうしても必要なものじゃないですか。ご飯なしにも40日ぐらい生きれるけど、でも水なしでは1週間ぐらいって言われるじゃないですか。水なしでは無理なんですよ。そんなその生活に必要な水が、泉がそこにあるんであれば、わざわざ大変な思いしてその川の方に行って水を汲んでくる必要もないんですよ。泉があるんだったらそれでいいじゃないですか。だからここでいうその泉というのは、その神が私たちに与えてくださるその満たされる生活の基盤ですよ。泉があるのであれば、水を求めて灌漑とかダム建設とか行う必要ないんですよ。唯一人の深い部分に満足を与えてくださる神である、その泉であるその神を捨てたって、それは悪でもあり愚かなことでもありますよ。そして二つ目の悪というのは、壊れた水溜めを自分たちのために掘ったって。泉を捨てたので水溜めを掘る必要があったんですよ。でもその水溜めっていうのは、水を溜めることのできない壊れてしまったものなんですよ。しかも多く水溜めを、そんな水溜めを掘ったって、一生懸命、つまりその偶像に走ったってことですよ。その偶像というのは壊れた水溜めで、決して人の深い部分を満足させることはできないですよ。もしかすると表面的なものは満足するかもしれないです。一時的なもの、一時的な喜びも与えるかもしれません。けどその根本的な解決とか、深いところでのその状況がどうなろうとも、変わることのない喜びや感謝や平安というものにはならないんですよ。14節から16節。イスラエルは奴隷なのか、それとも家に生まれたしもべなのか、なぜ獲物にされたのか。若獅子はこれに向かって吠えたけり、叫び声を上げてその地を荒れ果てさせ、その町々は焼かれて住む者もいなくなる。ノフとタフパヌーヘスの子らもあなたの頭の頂きを反り上げる。イスラエルはなぜ獲物にされてしまったのかって、ぶんどられたのかって。イスラエルは奴隷や生まれながらのしもべとなってしまったけども、本来そうじゃないって。神の民であり諸国の光なんですよ。国々はイスラエルに攻め入っているって。 本来であれば、3節に書いてあったように、これを食らう者は誰でも罪に定められ災いを被るって。だけどそんなことなしにどんどん国々は攻め入ってきてるわけですよ。ノフというのはメンフィスって言って、そのエジプトの町で、タフパヌーヘスっていうのもエジプトの町です。だからそのエジプトがイスラエルを食い物にするという話です。イザヤの時代、ヨシアという王様が、良い王様がいました。でもそのヨシア王は殺されちゃったんですよ、エジプトのパロに。猫って名前ですけど。だから結局ノフとかタフパヌヘスがこのイスラエルを食い物にして頭の頂を反り上げるって、その通りになっちゃったんですよ。なぜそんなことが起きたかというと、17節から、あなたの神主があなたの道を進ませたとき、あなたは主を捨てたので、このことがあなたに起こるのではないか。今ナイル川の水を飲みにエジプトの道に向かうとは一体どうしたことか。ユーフラテス川の水を飲みにアッシリアへの道に向かうとは一体どうしたことか。あなたの悪があなたを凝らし、あなたの背信があなたを責める。なぜそのようなことが起こるかというと、神が彼らをイスラエルを導いたときに彼らが神を捨てたからだって。イスラエルの民は、私たちも同じですけども、神に主導権を渡したくないんですよ。自分のことは自分で決めるって。善悪は自分で決めるというのは、アダムとエヴァがその善悪を知る木の実を取って食べたとこから全然変わってないんですよ。それが私たちの人間の中にある原罪として、罪として、その生まれてきた赤ん坊からあるんですよ。ずっとその DNA の中にその染み込んでるような、もう全ての人間がそういうふうなその感覚っていうか、そのがあるんですよ。自分で決めるっていう。神が連れ出したエジプトに戻り救いを得ようとしてるんですよ。なんでナイル川に行こうとするんですかって、なんでそのユーフラテスに行こうとするんですかって。アッシリアというのは、その神がアブラハムを連れ出して約束の地にその連れてきたわけじゃないですか。でウルというのはそのアッシリアの地にあるわけですよ。エジプトにもアッシリアにも救いがないから神は連れ出してきたのに、なんでそこから約束の地からエジプトに戻ろうと、アッシリアに戻ろうとするんかって。なぜかというと、自分のことは自分で決めたいからです。自分に関する善悪は自分で決めたいからです。神からとやかく言われたくないそれが私たちの中にあるんですよ。だから聞きたくないんですよ、神の言葉を。家庭や学校や職場に神が出てきてほしくないんですよ神の助けも神の願いもそこでは聞きたくないんですよ。もう教会だけで十分です、もういいでしょうって。教会だけで十分でもなかったりするんです。教会で十分に神に応答できてなかったりするんですよ、教会の中でも。嫌な例不可な例じゃないですけど、毎日の生活の中で神に従ってない人が教会でいきなり神に従えるようになるか、ならないですよ。その一部分だけであれば私の過去をお見せしたいですよ。全部見せませんどれだけ私が神に従ってなかったか。それでも神は私に対する愛や恵みを差し控えなかったんですよ。だからありがたいことにね、本当にだから感謝してるし、そのことに関して本当に心からありがたいと思ってるんですよ。ありがたいことだって。だからあなたの悪があなたを凝らすって、あなたの背信があなたを責めるって。ちなみに背信っていうのは英語で見てみると、バックスライディングって言葉が使われています。バックスライディングというか、その後ろにズズズズってこの滑り落ちていくのがバックスライドです。でバックスライドっていう風になってますけど、別の英語の訳を見てみるとドリフティングってなってます。ドリフトって車のドリフトってあるじゃないですか、この滑っていくような、滑りながら曲がるようなドリフト、バックスライド、同じなんですよ。何が同じかっていうと、この滑り出したら止まらないんですよ。そしてバックスライドするとき、またそのドリフトするときというのは、そのもちろんその車を運転してドリフトって私はしたことないけど、そういうふうにする人たちは今からドリフトするってやるんですけど、でも私たちが神に対してそのドリフティングしてたりバックスライディングしてたりする、その滑り落ちてる、滑ってるときっていうのは気がつかないんですよ。気がつかないうちにいつの間にか滑ってるんですよ。神の言葉を最初から聞かないんですよ。素朴に聞かなかったりするんですよ。 神が愛しておられて、私のことを愛しておられるっていうのに、私がいい時にでしょって、私が調子のいい時には神が愛してくれていて、私が調子が悪い時には神は愛してないとかっていうふうに、その神の言葉になんかちょっと付け加え混ぜ物をするんですよ。神にその従おうとする時もあるんだけども、いや、この状況の中で神に従うなんて、ちょっとあなたはちょっとどいといてくださいって、舞台から引きずり下ろそうとするんですよ。いや、この人に対しては、いや、この状況の中では、いや、この件に関しては、で、そうやってその自分の義、自分の正しさ、自分の判断というのを、その神のものよりも上にしていく、このちっちゃい積み重ねをしていくと、いつの間にか気がついたらもう滑ってるんですよ。バックスライドしてて、いつの間にかものすごい下まで落ちてたり、ドリフトしてて思いっきりそのコースから外れていったりするんですよ。だからバックスライド、その配信というのは、よし、神に背を向けてやるぜみたいな、そういうその意気込みっていうか、最初の一歩ってはないんですよ。気がついたら、そのもう神に背を向けてるんですよ。滑っちゃって、回れ右って、自分でその神意図して神に言い逆らおうなんてしなかったとしても、配信っていうのは起こるんですよ。神がイスラエルにそうやってその懲らしめとか責めとかを与えることによって学んでほしかったこと、それが19節の後半に書いてあります。だから知り、見極めよ、あなたがあなたの神主を捨てて私を恐れないのはどんなに悪く苦々しいことかを、万軍の神主の御告げ。神がイスラエルに、また私たちにも学んでほしいことは、その失敗から、私が神を捨てて、私たちが神を捨てて恐れないということは、神に対して不忠実であること、神の言葉に向き合わないこと、神の言葉を心して聞かないこと、自分の罪を認めないで自分の罪を許容してくれるものを求めること。神は私の罪に一切妥協しません。むしろそれをはっきりとさせて許されなさいと言います。でも私はその罪を捨てたくないんですよ。だからこの私の罪を、人に対する苦みとかっていうのを認めてくれる人のところに行きたいんですよ。神のところに行きたくないんですよ。それが罪だって言ってくれる、そのイエス・キリストを信じる兄弟姉妹のところになんか行きたくないんですよ。そしたら、いや、それまずいから、その悪いことを悔い改めて、この人を愛することができるように神に求めようっていうふうに言われるのが分かるから行かないんですよ。自分の罪を、自分のその苦い思いを受け止めて、うわ、あいつこんなに悪いやつなのかって、こんなもう愛する隙間なんかないね、痛い思い見ればいいのにねって、いつか目にもの見せてやろうねって、そうやって一緒になって文句を言ったり、その後ろ指を指したり、悪口を言う人たちに行きたいんですよ。認めたくないから、罪を手放したくないからです。でも神は知ってほしいんですよ。神を捨てて恐れないということは、神の言葉に心しないこと、神に向き合わないことなんですよ。それがどんなに悪いことで、それがどんなに苦しいことかということを知ってほしいんですよ。神が私を殺すときに、神は全然喜んでないですよ。まあ、ざまみやがれって思ってないですよ。私が苦しい思いを見て、神は私たちに懇願してるんですよ。十字架を指し示して、聖霊によって私たちに十字架を指し示して、神が懇願してるんですよ。頼むって。お前が行っているその悪はものすごく悪いって。このままいくと滅びるっていう、その私があなたを裁かないといけなくなってしまうって。私はあなたのことを滅ぼしたくないし、あなたが痛い思いをするのを見たくないって。頼むから。私の御子であるイエス・キリスト、私の一人子であるイエス・キリストの命にかけて頼むから。私と和解してくれって。神の言葉はこのようなものですよ。お前何悪いことしてんだよって、ふざけんじゃねえぞっていうのが神の言葉じゃないです。私を責めて責めて、私をその責めによって潰すような方じゃないんですよ。頼むから、そこから立ち返って悔い改めて、私と愛し合うという関係の中に喜びと感謝と平安に満ちた歩みをしようよって、お願いだからって。もう最初から最後の切り札を切ってるんですよ。イエス・キリストという神は、私を愛してくださる神に応答すること、私を愛してくださる神を知り、それを見極める、学んで悟ることを神は 願っておられます。20節、実にあなたは昔から自分の首輝きを砕き、自分の縄目を断ち切って、私は逃げ出さないと言いながら、すべての高い丘の上やすべての青々とした木の下で寝そべって隠行を行っている。でイスラエルは神を捨てて偶像に仕えてるんですよ。結局自分の意思で、しかも自分から首輝きを砕いて自分から縄目を断ち切ったんですよ。神から離れないと言いながら、その霊的に不倫してるんですよ。他の偶像のところに行って、土着のカナンのね、カナンの地の土着のその、偶像礼拝のほとんどが結婚外の性的な関係を礼拝としてるんですよ。21節、私はあなたをことごとく純良種の良いブドウとして植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わったのかって。で普通では起こり得ないんですよ。朝顔の種をまいたのにひまわりの花が咲くようなことないじゃないですか。ゴーヤーの種をまいたのにキュウリが出ないんですよ。でもそうなっちゃったって。たとえあなたがソーダで身を洗い、たくさんの悪を使っても、あなたの咎は私の前では汚れている。神である主の御告げ。だ自分で自分の汚れを洗い流すことはできないですよ。いろんな言い訳があるし、自分なりの正しさや自分なりの愛とか自分なりの経験さっていうのがあるんですよ。私はクリスチャンですっていう。でもこのようなものを並べたとしても、自分を咎から自力で贖うことなんかできないんですよ。だからイエス・キリストのもとに行って、自分の罪を認めて許してくださいって、私を洗ってくださいって、あなたの血で、そういう必要があるんですよ。23節から25節、どうしてあなたは私は汚れていない、バールたちには従わなかったと言えようか。谷の中でのあなたの道を顧み、何をしたかを知れ。あなたは道をあちこち走り回る素早いメスのラクダ、また荒野に慣れた野呂場だ。浴場に息はあえぐ、その盛りの時誰がこれを沈めようか。これを探す者は苦労しない、その発情期にこれを見つけることができる。裸足にならないよう、喉が渇かないようにせよ。しかしあなたは言う、諦められません、私は他国の男たちが好きです、それについていきたいのですと。イスラエルはその繁殖期の動物のように偶像を求めてるんですよ。繁殖期の猫、言葉悪いですけどクソムカつくんですよすいません、私のうちの周りに、またなんか昨日ぐらいからやってるんです。なんかミャーミャーじゃないですよ、ミャーミャーミャー、でもめっちゃムカつくんですよ。夜寝られないんですよ、腹立つんですよ。だから昼も夜も関係なく、まあまあまあまあ言ってるんですよ、あいつら。自分が肉に仕えている状態というのは、そういうその繁殖期を迎えている動物と一緒なんですよ。もう右も左も関係ないですよ、昼も夜も関係ないですよ。むさぼりまくって、そしてその満足を、その時の満足を求めてるんですよ。だけど何にも満足を得られないから、来る日もまあまあまあまあ言ってるんですよ。そして神の目に自分がどのように映ってるかなんて、その時には関係ないんですよ。ちょっとでも私のお家の周りの猫たちに私たちがどう感じているかという理性と知性があるのであれば、せめて夜には泣くなよって。でもそんなのないから、私たちの感情なんてお構いなしだから、私たちからどのように見られているかなんて全然関係ないから、だからやめないんですよ。私がむさぼってる時っていうのは、そういうその動物たちと変わらない状態であるにもかかわらず、私が神からどのように見られてるのかなんて全く お構いなしでやっちゃうから、お構いなしだからそれを続けていられるんですよ。神は全く恐れてないんですよ、その時には。だからこれがどれだけ悪でどれだけ罪かっていうことをお願いだから気がついてくれよって。そのためにあなたは今苦しんでるんじゃないかって、満足しないんじゃないかって、お願いだから気がついてくれよって、私の言葉に心してくれって。26節から、盗人が見つけられた時に恥ずかしめられるように、イスラエルの家も恥ずかしめられる。彼らの王たち、首長たち、祭司たち、預言者たちがそうである。彼らは木に向かって、あなたは私の父、石に向かってはあなたは私を産んだと言っている。 泥棒が見つかった時のようにその恥ずかしめを受けるんですよ。悪事がバレて恥ずかしいだけじゃなくて罰を受けてさらに恥ずかしいんですよ。イスラエルのリーダーたちも例外じゃないんですよ。でも神は全てを知っておられる上で忍耐しておられるんですよ。エレミアがその使わされているのは彼らに、彼らが見捨てられてないからですよ。神が見捨ててないからですよ。まだまだ間に合うからですよ。神の忍耐というのは容認ではなくて、私たちを神のもとにその悔い改めに導く神の慈愛なんですよ。愛は容認するということではなくて、罪を悔い改めて態度を改めるほどにその罪をはっきりと示すことが愛なんですよ。いいよいいよって、しょうがない人間だし、このような状況でもしょうがない、そんなの愛じゃないですよ。罪を罪として認めて、それを悔い改めて許されるという、そこに導くのが愛なんですよ。27節の後半から28節、実に彼らは私に背を向けて顔を向けなかった。それなのに災いの時には立って私たちを救ってくださいという。ではあなた方が作った神々はどこにいるのか。あなたの災いの時には彼らが立って救えばよい。ユダよ、あなたの神々はあなたの町の数ほどもいるからだ。イスラエルは神に背を向けて顔を向けないにもかかわらず、困った時の神頼みなんですよ。困ったら助けてくださいとかって言うんですよ。誤解のないように言いますけど、困った時に神頼みしないのは愚かです。だって他に助けがないんだもん。普段神に祈ってないのに、神普段から神に対してなんかこんな中途半端な、その私が今こんな困ったからといって神の前に出ていくにはふさわしくないとか、それはそうですよ。ふさわしくないですよ。みんなふさわしくないんですよ。それにもかかわらず、イエス・キリストの皆というその皆が私たちに与えられているから、その皆によって神の前に恵みの御座に出ていくことができるんですよ。そこで恵みを味わって、自分の愚かさを悟って、そして神の助けを受けながら、そして神の愛に気がついて、私が神を愛するように神は私に良いものを与えてくださいますよ。だから困った時に神頼みするのは全く間違ってないです。でも彼らはユダの町の数ほどその神々がいたんですよ。ものすごい数だけども彼らに頼ることをしないです。なぜかというと、その偶像に自分たちを救い出す力がないということを知ってるからですよ。まことの神であるヤウェにしか自分たちを救い出すことができないことを知っているから、彼らに頼ろうとしないんですよ。であるにもかかわらず、日常生活の中で神を求めないし信頼しないんですよ。そのような神に対する態度であるのにもかかわらず、神に頼ろうとしても、じゃあ自分がその慕っている神々に、自分が作った神々に助けを求めればいいじゃんってなるんですよ。もう一回言います。困った時の神頼みはして全然問題ないです。ただしエレミアがこういうふうに言ってるのは、そのイスラエル、ユダのその最後を私たちも知ってますよ。バビロン捕囚に遭います。滅ぼされて、聖書全体が証言していることは、神は正しい方なので必ず白黒をはっきりさせるということです。必ず裁きの時が来ます。いつか自分がどのように神に対して生きたかということを神が質問してくる時が来ます。その時にイエス・キリストが私の前に立って、私の血がこの人にかかってますって、私がこの人を贖いましたというふうに言ってもらえる人は幸いですよ。私もそうなりたい。だから追求し続ける必要があるんですよ。死んだ後とは限らないんですよ。だって敬虚だってあるから。私が今生きている時に、私たちがこの礼拝をしている最中にイエス・キリストが空中に戻ってこられて私たちを引き上げに来る時がいつ来るか分かんないんですもん。それはだから私たち目を覚ましている必要があるんですよ。死んだ後っていうふうに考えてたら、もしかしたら遅いかもしれないですよ。そもそも自分がいつどのように死ぬかなんて誰にも分かんないじゃないですか。黙示録がだから与えられてるんですよ。こんな恐ろしい裁きがあるんだって。だからこんなところに神は私たち誰として、誰もそこにその通過してほしくないから、だから懇願しているんだって頼むから、イエス・キリストに会って許されて私のもとに来なさいって頼むから、私の言葉に心してくれって。ヘブルの3章の13節、今日と言われているうちに、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさいって。罪は惑わします。大丈夫って言ってきます。 神は恵み深いからいつでも許してくれるよ、悪いことやっちゃってその後にごめんねって言えばいいんだよって、私もやったことがあります。でもその悔い改めというのは全然悔い改めじゃないです。悪いって思ってないから、ちょっと思ってます。だけどそんな思ってるんだったらやるなよって話なんですよ。そもそも神のその善悪の基準に従おうとしないにもかしていないものが神に最後助けてくださいなんて虫が良すぎるんですよ。悔い改めるときに、本当にその神の前に出ていくときに、本当に本当に本当に言いますけど、自分が愚かで情けなくて不完全でボロ雑巾みたいで何の価値もないものっていうふうに神の前に出ていくときに、神の愛とか許しとか恵みっていうのが迫ってきますよ。ああ悪いこと言っちゃったごめんねみたいな、そういう心で神の前に出てっても、本当に自分がやってしまったことが神に対してどれだけひどいことで、神がどれほどそのこの悪いことを意味嫌ってるのかということを知らないでは悔い改めることできないんですよ。だから御言葉は時に厳しいんですよ。回転寿司のように御言葉をその好きなものだけを拾っていったらこの厳しいところ通らないから、だからごめんねごめんねって言ってその自分の態度を全く改めないんですよ。悔い改めるってことはあまりにも自分が悪いことが分かって、であるにもかかわらず神がこんなにも良くしてくださるってことが分かって、自分の行いを改められるように神に助けを求めるというところまでが悔い改めるなんですよ。ただごめんねっていうのが悔い改めるじゃないんですよ。ごめんねだけだったら猿でもできるって宣伝してたじゃないですか、反省だけならね。29節から32節、なぜあなた方は私と争うのか、あなた方は皆私に背いている、主の御告、私はあなた方の子らを打ったが無駄だった、その懲らしめは役に立たなかった、あなた方の剣は食い滅ぼす獅子のようにあなた方の預言者たちを食い尽くした、あなた方この時代の人々よ、主の言葉に心せよ、私はイスラエルにとって荒野であったのか、あるいは暗黒の地であったのか、どうして私の民は私はさまよい出てもあなたのところには帰りませんというのか、乙女が自分の飾り物を忘れ、花嫁が自分の飾り帯を忘れるだろうか、それなのに私の民が私を忘れた日数は数えられない、数えきれない、なぜ私と争うのかって、皆が神に背いていたって、彼らの子が懲らしめられたけど無駄だったって、彼らの再度を改めることをしなかったって、だから今これを聞いてる人たちよって、心しなさいって、神の言葉に、なぜ神から離れて戻ろうとしないんだって、イスラエルの民が神を忘れた日数は数えきれないって、他人事じゃないですよ。でも神は戻ってきてくれっていうメッセージをエレミアを通して語ってるんですよ。彼らが滅ぼされて、そして、バビロンに連れて行かれながらにして補修のためになっている中でも、神はエレミアを通して語ることはやめないんですよ。エレミアの40年間はある意味無駄に終わってるんですけど、その民族全体で言えばね、中には悔い改めた人いると思いますよ、もちろん残りの者たちが。でも神はその40年間エレミアを通して叫び続けたんですよ。頼むから戻ってきてくれって、みすみすそんな辛い思いをしなくて済むからって、お願いだから私と関係をつけてくれって、許しを得てくれって。33節から最後、あなたが愛を求める方法はなんと巧みなことか、それであなたは悪い女にも自分の方法を巧みに教えたのだ、あなたの裾は罪のない貧しい人たちの命の血が見える、彼らの押し入るのをあなたが見つけたわけでもないのに、しかもこれらのことがあるのにもかかわらずあなたは私には罪がない、確かに身怒りは私から去ったと言っている、今 私は罪を犯さなかったと言うから今私はあなたを裁く、なんと簡単に自分の道を変えることか、あなたはアッシリアによって恥ずかしめられたと同様にエジプトによっても恥ずかしめられる、そこからもあなたは両手を頭に乗せて出てこよう、主があなたのより頼むものを知って、退けるのであなたは彼らによって栄えることは決してない。イスラエルは巧みに愛を求めるんですよ。 神に対して誠実に生きていることを取り繕うんですよ。自分には神に愛してもらう資格とかふさわしさとかありますよって説得しようとするんですよ。巧みなんですよ、それが。あの時はこういうこの理由で、あの時はこういうことで、あの人がこうやったので私はこういうふうになっちゃったんですって。でも今あなたを求めてるじゃないですか、しようって。巧みなんですよ、愛を求める方法が。他の神々にぞっこんなのにその事実を脇に置いて困った時の神頼みをするんですよ。いかにも神だけを求めてるかのように、そのようなその雰囲気を醸し出すんですよ。悲劇のクイーンに、自分がなって、ヒロインになって、ああなんてかわいそうだ私って、助けてくださいとかって言うんですよ。こんなに一生懸命助けてくださいって祈ってるのに、なんで神あなたは聞いてくださらないんですかって。でもそこには罪のない貧しい人たちが犠牲になってるんですよ。彼らがその偶像を崇めて、そのマモンに仕えたから、多くの子供たちが殺されたんですよ。罪のない弱い立場の人たちが割を食ったんですよ。それなのに罪がないとか言ってるんですよ。その巧みさを人に教えるんですよ。見怒りは去ったとかって言えるんですよ。本当に私には罪がない、神の見怒りは去ったと言えるのは、神の恵みによってイエス・キリストを信じる信仰が与えられた時ですよ。その確信が、許されたことの確信が私に迫ってくる時に、そして初めの愛のような神に対する感謝が私の内側から湧いて出てくる時に、ああ、私は罪がないと見られるのかって、神の裁きは、神の見怒りは私から去ったというふうに言えるんですよ、その時に。そうじゃない時には誰もこんなこと言えないですよ。神の愛と恵みを味わうと本当に神を愛するようになるんですよ。巧みに愛を求めるんじゃなくて、素朴に神を愛するんですよ。巧みさなんかいらないんですよ。素朴ですよ。こんなによくしてくれたのって、じゃあ愛しますって、素朴なんですよ。しかしイスラエルは簡単に自分の道を変えてしまうって、だから彼らは同じ罰を受けるんだって。アッシリアによって恥ずかしめを受けたように、エジプトにも恥ずかしめられるし、そしてバビロンに滅ぼされるんですよ。同じ罪、同じ罰、ここから学ぶ必要があるんですよ。私たちも学ぶ必要がありますよ。神以外のものにより頼むものは退けられて、栄えることは決してないって。私は決して完全なものではありません。けど神は私に完全を求めてるんじゃなくて、私が神を愛するその心を求めておられるんですよ。そのために神は愛を注いで、恵みを注いで、それを教えてくださるために聖霊を与えてくださるんですよ。そのことを心している必要があります。神は恵み深い方です。でも罪を許容される方ではありません。神は愛に満ちておられる方です。でも何事もなかったかのように悪を見過ごすことのできる方でもありません。毎日の生活の中で本当にその神の言葉、愛とか許しとか恵みとか、それを心に留めていることができますように、心していられますように、私の毎日の生活の一歩一歩が変わっていきますように祈ります。天のお父さん、私はあなたの前に決して正しいものではないし、また完璧ではありません。あなたが多くのものを私に与え、多くの約束をしてくださっているにもかかわらず、あなたを忘れる日々というのはもう数えられないほどあります。1日24時間しかないのに、その中の1分でさえあなたの愛に応答しようなんて思わない時があったりもします。主よ、どうぞ助けてください。お願いします。あなたの愛を本当にただ素朴に受け取ることができますように、そして素朴にあなたに応答していけますように、そしてあなたが私に語ってくださる愛の言葉や恵みの言葉、またそれだけじゃなくて、私の罪を示して、私を罪から悔い改めさせ、あなたとの関係をより良くしようとする、その責めの言葉にも心して向き合うことができるように、どうぞ助けてください。どうぞあなたを恐れられますように、自分の善悪ではなくてあなたの善悪に調和していくことができるように、私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。